デンタルカフェ On 76.9 FM デンタルカフェ。
毎週木曜日、この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口について様々な情報をお送りします。このカフェのご主人は盛岡市三本柳に佐々木歯科医院院長の佐々木先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、はい、今日は看護の日、
看護の日、なんで看護の日なんでしょうね。5月12日、
厚生労働省、現在の厚労省、日本看護協会が1991年に制定、
91年、
はい、文化人学識者による看護の日制定を願う会が、厚生大臣に要望書を提出して看護の日というふうに、
じゃあなんかあんのかな、
なんかあるんでしょうね、この日
イベントみたいなのあるのかな、看護師さんがパレードするとかそういうのはないか、
どうなんでしょうね。
大通りを
あまり聞いたことないですね。
ないね。
ないですよね。
看護師さん、うち病院には衛生士と看護師もいるんですよ。
歯医者さんにですか？
看護師もいるんですよね。すごく楽ごくるとしては、病院としてのそのいろんなところで役立っているから看護師さん入れたんですけど、で具体的に何をやってもらってるかというと、どこの病院でもそうですけど、滅菌消毒はしっかりやれますよね、もちろん。あとはうちの場合はその再生医療っていうのもやってるので。
何ですか再生医療っていうのは？
要は失われたものをまた復活させるように、
あれ前ずいぶん前に、歯の種、
歯の再生ね、
歯の種っていうの、
そう歯の種も再生なんですけど、
それではなくて、
それではなくて、うちでやってるのは例えば骨が少なくなってしまった人の骨をもうちょっと作ってあげたいだとか、お肉が少なくなった部分にお肉をもうちょっと足せるようにしたいだとかっていうものを、他から持ってくるんじゃなくて、自分の血液の中にそういうもの成分があるわけで、成長因子っていうのは。で、再生っていうのは成長因子っていうのと細胞とその場、足場、この3つがあれば再生するんですよ。
iPS 細胞的な感じですか？
iPS 細胞っていうのは細胞でしょ、
はい、
だから成長因子と細胞と足場、この3つがあれば再生医療って成り立つんですよ。だから例えば骨を作りたいってなったらば、骨を作る場所と骨を作る細胞と、そこに成長因子があれば骨できるわけですよ。で、その成長因子も自分の細胞、自分の体から取ったものの方が絶対いいわけでしょ。
そうですよね。
だから採血するわけですよ。
へ
え。で、以前は僕が自分で患者さんから採血して、その採血した血液から成長因子を濃縮して、また元の患者さんに戻して、で、いろんなものを作って、患者さん自身がね、持ってるわけですから、細胞あるでしょ、足場があるでしょ、そこに成長因子を濃縮して戻してあげれば、絶対骨になるじゃないですか。あるいはお肉になるでしょ。
すごいですね、医療
っていうのをやってるんですけど、それの一役をだからうちは看護師さんにも手伝ってもらってやってるわけですよ。
へ、どのぐらいでその骨ってできてくるんですか？
早ければ4週間。
そんなに早く？
早ければ。
あ、
それはでもやっぱり骨が絶対、骨しかできない空間というか、骨がしかできない足場のところにはそのぐらいでできますね。
1ヶ月ですよね、
約ね。
すごいですね。
でもなかなかね、条件が整わないとそうはいかない、特に口の中っていうのは、外とつながってるとこでしょ、体の中っていうのは絶対体の中だけじゃないですか、お腹の中とか絶対外とはつながってないから、だから感染とかそういうのがないから、まあ楽っちゃ楽なんですよね。ところが口の中っていうのは外とつながってるって、
食べ物入ってきますもんね。
そうで、食べ物ってきれい、もちろんきれいなんですよ、きれいだけど、でも医療的なレベルで言えば感染のリスクはゼロじゃなくてはるかに高いわけですよ。
異物ですものね、
ある意味ね。だからそこが難しいんですよね。でもそういうことができるから、例えば歯周病で骨がなくなりましたっていう方の場合、 骨さえできてしまえば歯は助けられるわけでしょ。
うーん、
ただ残念なのは虫歯はそれができないんですよ。だから歯の種がないと虫歯は治せないんだけど。
ああ、そういうことなんですね、うん、
歯の質が欠けてしまったものをまたそこに歯の質をつけ再生できればそれが一番いいわけでしょ。だって異物詰めなくていいわけだから。
そうですよね、
うん、だけどまだそれはできないわけですよ。
あ、でも骨と肉はできるんですよ。おお、すごい。
だから骨ができれば歯は、ね、グラグラしてた歯がギンとなる可能性も高くもあるでしょ。
はあ、すごい、うん、そういうこと。土がちょっと少なくなった植物に土を加えるような感じですね。
そういう感じ。
わあ、すごい。
だからそういうことが要は再生医療でできれば、それもなおかつ異物じゃないものを入れれてご自分の血液、もう絶対免疫反応を起こすわけないでしょ。
そうですね、
異物じゃないから。
そうですよね、うん、
事故だから。
すご
い。だからそういうこともできるし、ていうかそういうことをやってるから看護師さんいてもらった方が自分私がね、結構大変なんですよね。採血しながら手術もして採血しながらって。
そうですよね、
うん、だからそういう意味ではうちではいるんですけど。
あ、面白い話。
それとあと、うちのその看護師さんにはね、健康医療コーディネーターっていう資格も取ってもらってるので、健康医療のコーディネートなので、じゃあ何するかっていうと、やっぱり慢性の病気あるでしょ。例えば糖尿病でも、まあ、歯周病もそうなんだけど、そういう病気を抱えながらでも健康に、健康寿命ってよく言うけど、健康に日常生活を送っていくために何をしたらいいかとかっていうのの相談にも乗れるわけですよね。
うーん、
だから看護師さんがやっぱりいると、そういう意味では、まあ、衛生士だとできないという意味じゃないですよ。衛生士は衛生士なりの航空保険の方はできるんだけど、でも看護師さんだと全身の方もできるじゃないですか。
うーん、なるほどね、
う
ん、
そうすると衛生士さんと看護師さんが両方いると方がより手厚くケアはできますよね。
なるほど、すごいですね、
うん、っていうとこですかね。だから看護の 日知らなかった。でも
ね、え、初めて知りました、
ね、え、厚生労働省が決めたんですね。
そうですね、はい。
じゃあなんかでもなんかパレードかやってほしいよね、せっかくだもん。
先生見たいだけじゃないですか。
いやいや、そうですね。
さて、この番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡ホームページ番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。